お聞きいただいたのは騎士団でスウィンギン日本でございました。こちらは藤村さんの、
まあまあまあまあ、まあ元気が出る曲っていう、
ああそう、
ね、楽しげな曲ってことで、
ね、人生常に元気じゃないこれ以上出してどうされるみたいなことですよ。
いやとはいえね、とはいえですよ、やっぱりね、なんか元気だけっていうのはないですよ、やっぱり。
いやそりゃそりゃそうでしょ。
なんかえも言われぬ不安感みたいなのっていうのはね、やっぱありますよ。なんか意味がわからない。
それはなんかやっぱり社会的な問題ですか。
いや違いますね。
違うんです
か。多分、うつ病とかなんだとかみたいな、
そうなんですか。
いやこういう風な気分になっちゃうんだなっていう理由がわからないのに、なんかあれなんでこんな腐り込むような。ありますありますあります。
私なんかやっぱそのカレーに伴うもんかって思ってしますけどね、もうこの年になれば。
でもまあそれもあるんでしょうね。
なんかね憂鬱な時ありますよ本当に。
あるでしょ。
ありますあります。
意味がわからない。
意味がわからない。
それはなんか嫌なことがあったと
じゃないです。
特にない。
じゃないんですよ。
ようやくこちら側に、
そうそうそう、
意味がないんですよ、
うん、
私のことだってね、意味がないんですけど、塞ぎ込む気持ちっていうのが分かるよ、分かるよ。
だからあれは、はい、だから嫌なことがあったとか、原因があったとかではなくてっていうことですよ。
そうです。我々特にハラスメント受けてるわけじゃないですからね、なんかね、
まあ、
自由にやってますから
ね。
どうでしょう。
それなんだけど、なんかふと、
ふとね、
っていうのは。
それ夜とかにふと、なんか
一人で。夜も朝も関係ないですね。
あ、そうなんです
ね。まあだから一番いいのはお酒を飲んでる時。
まあそれそうですね。
わかります。それいいですね。確かにね。私もね、あなたとか見てるとね、いやこれも何か一つぐらい中毒になりたいと思うんですよ。中毒になったらさ、それが目の前に来るだけでずいぶんハッピーになるわけでしょ。
そうなんです、そうなんです。
したらでもお酒以外なんかあるったら薬ぐらいのもんでしょ。
ないと思うんです
よ、ね、そうですよ、なかなかないんです。だから
いや身近な方でもね、やっぱりね、あの夜眠れないなんて方もいらっしゃって、まあ睡眠薬飲んでるなんて方もね、普通にいらっしゃいますもんね。
確かにそう、
私もね最近ね、逆に夜眠れないんじゃなくてね、あのワインを一本飲んだら、きっちりそれで私すぐ眠くなるんですよ。でも8時ぐらいに寝ちゃいましてね。
でもさ、それってアルコール切ると覚醒しなさい。夜中に。
だから2時に起きます。
そうでしょ。
2時に起きて今度ずっと起きてます。
いや、お酒飲んでね寝ちゃうとね、切れた時に覚醒しちゃって今度寝れなくなっちゃう。
寝れない寝れない寝れない。
まあ、20時に就寝って考えて、まあ26時。まあ
だから5、6時間はね
寝てる
から全然いいんですよ。いいんですけど今度2時に。起きちゃうとね、
起きちゃうとね、
体がねちょっとなんか
そうするともう午後には眠くなっちゃうみたいなね。で午後にまた酒飲むじゃないですか。
なんかもうどういいんじゃない、おじいちゃんか
状態でおじいちゃん化して行くんだなと思いましたよ。
一億総おじいちゃんっていう、
でもそれおじいちゃんになっていくっていうのは、まあ自然の摂理っちゃ自然の摂理なのかもしれないですけど、
だからそうでしょう。
でも、ね、ちょっとそれが嫌じゃないけど、なんかその
そういうことでもないんじゃないの、なんかそこまではっきり。
いやいや、だから落ち込むというかね、その憂鬱な気分になるっていうのは、またそのお酒飲んだ関係ないことだと思うんですけど、でそれが嫌だかどうかじゃなくて、そういうことがあるなと自覚してるっていうことですよね。
そういうことです。
これはこういうふうになる。これ直すとか直さない無理だと
私ちょっと思うんですけどね、これも一種のねバグではないかと思うんですよね。あの最近そのパソコンとかコンピューターのね話が出てくると、まあバグが発生るとかあるでしょ、
はい、
それは人体にはねあるんじゃないかと思う。じゃあ何がいけないんですかって思い当たらないんだけども、バグを生じて暴走するってことがねあるんじゃないのかと思うから、そこをねやっぱりね騙されないように、バグであるっていうことをちゃんとわきまえて、
確かに確かに、
その暴走の方に自分で加担していかないようにってことは大事じゃないかと思うんですよ。
そこですよね。
無理でしょ。
だから私もそういう気分になってるっていうのは、これをね、いやいかん、こんなことではいかんと、なんとかしなきゃいけない、いやまずはお医者さんに見てもらって、お医者さん何らかの、ね、ことは言いますよ、じゃあお酒は控えめにとかなんかわかんないけどね、いろんなことをなんか言いますよ。そうそう、それがまた私の中に入ってき、いやそうか、私の普段がいけないんだ、これいけないんだ、お酒を飲んではいけない、
そうなんです
。嬉野さんに会うたびにね、あら嬉野さんちょっとね、いやビールでもなんて言って、いや 僕俺ちょっと最近やめてるんですどうしましたね、いや実はなんつっていやそれは気をつけた方がいいですよなんて言われてさこういう感じでしょ。これでどんどんどんどん小さなバグをさ大きなものにしちゃってさ周りも自分も
ですよ自分の方で ね人間って自分をどんどんどんどん追い込んでいくとかありますもん本当にさ
ちょっとねここのキーがね押すときに違うものが出るぐらいでねパソコン壊れてるわけじゃないんですよ。 それをね大げさにねだから自分も思わないようにしてるっていう
ことですよ。
そういうことです。
僕はなんかも知らんふりをすると
知らんふりすることちょっとバグってんなって
、うん、そう
知らないで使い続けるっていう、
ね、なんかちょっと一音違うなと思いながら
文章を打っていくっていうねとりあえずね
そういうことです。
でこれやっぱりね原因もわからないからね、うん、出る時と出ない時はもちろんあるわけでね、
まあ、原因がわからないと多分原因がないんですよ。
まあそうです
ここバグの暴走だってことだと思う
んですよ。それはねよくわかりますわ、うん、多分我々はそうやって対処していくんだろうなっていうね。
そうです対処です、うん、
対処ね
対応しなきゃいけないとか、うん、そういう時は、
うん、でそれをね、うん、大きくね改善しようなんて思わないってことですよ。対応していくだけ、ね、
根本的に解決できない
できないできない、
うん、だからできないあんまり他人に相談しない方がいいですよ。
いいですいいです
ね。そうでしょう。
いやでもその気持ちはすごくわかるので私が相談に乗りましょうかね、う
ん、いやいや
いやいやもう君みたいなの
に絶対悪い方
もう悪いよりバグをどんどん大きくしていやそれは気をつけた方がいいですよ
まさに
いやもうお酒は控えないと切ってもう毎晩メールが来て今日はお酒飲んでないです
厳しいですね
タバコはじゃあもう黙ってまんじりともせずさ昨日は寝れましたか
全然それは2、30年後それあるかもしれない、ね、
ありますよ。
ふーちゃんの逆襲が、ね、音をどうなのみたいなまたこぼしてるよとか言われてさなんか追い詰められちゃう。
そういう方は多いですもんね、うん、やっぱりねやっぱり自分が多分ねそういう経験があるから、うん、なんかこう鬱屈してるって言った時に
こうなってほしくないみたいな
欲しくないっていうのは、ね、あの表だった理由で、
う
ん拡散させたい、
そうです
ね、自分よりもやっぱり弱い人間に自分が上に立ちたい、うん、で私はアドバイスをすることで逆に私の治療にもなるわけですからそのためには人を犠牲にして自分が気持ちよくなる
それはありますね。
それもあると思いますね。
あると思いますよ、
ね、
だからそこも含めてそれはやりたくないし、
まあ、そうです
あの相手を攻撃する相手のバグを広げるだけなんでそれはやりたくないなってことはつまり自分の中で対応していくしかない。で自分の中だけで対応してれば割と大事にはならずに済む。人に相談もしくは人にちょっと漏らした瞬間に大事になりますからね。今じゃ会社なんかもね心配ですからね。例えばさ会社でもさそういう心の病相談室なんてあるわけでしょ。
あるでしょ。
俺ちょろっとなんかの時にさ漏らそうもんなら会社の上司がさ今度はそういうのをほっといたなんていうことで後で責任問題にもなるわけですからちょっといいかなんつって別室に呼ばれてさなんか最近ちょっと聞いたんだけどお前なんか家庭でなんかあんのかとかなんか原因があったら言ってくれみたいなことでさおめえに言ったって何も解決しないんでさその人はさ自分がそれを見過ごして後で何か言われるのが嫌だからわざわざ別室に呼び出して深刻な顔をして相談を受けたという手を作ってるだけでしょ。
確かに
ねで心の相談室があるからぜひ行ってくれなんつってさそんなとこ行ったって誰も治るわけねえって上司だって思ってんだよ。でも心の相談室に行かせたという事実がやっぱり欲しいから、うん、ちゃんと言ったら俺に経過教えてくれよ、うん、何にも心配しないですよ。
そうだって
何も心配しないですよ、
う
ん、
原因おめえだよっていう時あるじゃないですか。
それもありますね目の前に座ってるおめえだよ
でもだからといっておめえだよと言えない状況があるし、
でもそうやってまた別室に呼び込まれることによってまたこのバグが大きくなっていく、ね、自分の中でちょっとしたことだったのに会社にも迷惑かけてるみたいなね。
いやだから大きな原因がね
あるんだ
って分かるんであればそれに対処していけないんや、
う
ん、
そうそうそう
思い当たらない時にも、うん、なんかブルーになるなって時には、うん、おそらくこれはバグなんだっていうことをわきまえておけば、
うん、
誰もがあることですから
誰もがあることです、
う
ん、
そういうことです。
だから私もあのこうやってねやっぱ自分でちゃんと、うん、あるなっていうことも自覚をしてね、うんまあ、それが一日続くわけではないんでね、うんまあ、酒飲みは終わる話なんでね、
う
ん、
そうですね。
まあね、うん、まあその赤ワインとかね私大好きですからそんなこと言ってるうちにねちょっと4月の6日にねちょうどね富士吉田でね藤村ワインの会なんていうんですよやる
陽気な会じゃないですか。
陽気です。
今オタク鼻で笑いましたよ、ね。なんださっきまでね、私もちょっとそういうことがあるんだって多少心配でもね、してよこいつはいいネタになったぞなんつって、まあ北総園だったところに藤村ワインの会なんつって、またこいつまた仕事にカゴつけてまた一日飲む機会みたいな。
随分ご陽気な会がね。
仕事なんですよ普
段。そうですね。
ワインを飲むってことは仕事にされてるんです。
素晴らしいじゃないですか。
オリジナルのワインも作りました、ね。
あ、そうなんです。
ほら万々歳じゃないですか。
その日はやっぱりね、そっから飲んでやろうという、ね。
だからそれでなんかあの心がなんか暗くなることがあるんだけどね、多少アルコールの毒が回ってるんじゃないかっていう気もしますけどもね。
まあまあまあそういうこともね、はいはい、今日なんかだから良かったんじゃないですか。こういうふうにね、小さなバグであるっていうことを皆さん自覚なされればね。
それはわきまえてはいいと
思います。まあ大きな事件、
そうです、
大きな出来事があって、うん、うわーっと気を病むって、これははっきり分かって
る。それはやっぱりね、原因をなんとかしなきゃありますよね。
ありますけれど、
だけどそうではなくてなんか漠然と
意外とそういう人が多いと私ね、うん、思うってことですよね。
ですか、
うん、
ですよね。
じゃあちょっとメール行ってみましょう。
はい、ラジオネームちかアット浜松さん、うん、藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんばんは。早いものでもう3月。前回赤びらから帰りながらメールで新年の挨拶をしたと思いますが、あっという間に2ヶ月経ってしまいました。2月、我が家は毎日ネーブルオレンジを出荷しています。朝5時半過ぎに出発、市内4カ所のファーマーズマーケットを回って出荷して約3時間ぐらいで帰ってきます。帰ってくると家事を済ませて翌日の出荷の準備です。合間に会社の方の仕事をしての繰り返し、これを休みなく1ヶ月、これがあったため2月の蒲田のスナック藤村は参加できませんでした。
いらっしゃってなかったですもんね。
でも何か関わりたいと思っていました。ネーブルオレンジを藤村さんや嬉野さん、そしてママさんたち皆さんに食べてもらったらいいかなと思いつき送りました。スナック藤村は実際にあるお店じゃないので、宛名をなんて書いていいのかととても迷いました。皆さんに喜んでもらえたようで嬉しかったです。3月名古屋でのトークショーやフジロックも義母の体調が不安だったので諦め、グッズショップに少しだけ行きました。蒲田のスナック藤村に参加された人に会うことができて声かけてもらえて嬉しかったです。そしてモルックの練習をすると聞いたので、やったことなかったのですが顔を出してみたら参加させてもらってとても楽しかったです。今回の名古屋は藤村さん、嬉野さんにはお会いできませんでしたが、阪神の方々とお話できて、さらにお話ししたことなかった方ともお話ししたりできて、短い時間でしたが満足して帰ってきました。まだまだ世界が広がっていきますね。一歩踏み出してよかったと思う毎日です。
いやこの方もね、はい、朝5時半に過ぎに、ね、もうだから起きてるのはその前ですよね。4時ぐらいには目が覚めて、その収穫したオレンジをいろんなね産直みたいなところ何か所か回ってそこに置いて3時間ぐらいかかって帰ってきて朝8時半、そっからまあ家事をして、で会社の事務みたいなこともやってらっしゃるからね、それもやりながらあっという間に1日が過ぎてなん
て、ね、お母さんのね面倒
も、お母さんの体調が悪いから面倒を見ながらなんていうことでね。いやでも風子さんだって今ね同じように、ね、朝から晩までねこうやってるわけじゃないですか。
ですよ。
でもまあそうするとね、あのなかなかいろんなことも考えることもできないけれども、ややもすると今度はその毎日の仕事にずっと追われて、ずっとそれを繰り返し、その中だけでこうサイクルを回していく。実はでもこれきっとね、自衛手段としてもう何も考えずにね、朝行ったらもうこれやるんだあれやるんだっつうので毎日を過ごしていく、余計なことは考えないっていうのは一つの自衛手段としてあるのかもしれない。きっとちかさんも今まではきっとそうだったんでしょうね。でもちょっとしたことでこのどうでしょう、界隈のこんなイベントに参加するようになってからちょっとガラリと変わって、その中に楽しいことをするっていうことがね芽生えちゃって、でもこの楽しいことをするっていうのこそ実はこの忙しい合間に休めばいいのに。
確かに。
この忙しい1ヶ月を過ごして、それでもうそのまま翌朝には車に乗ってどっかに出かけて、でいろんな人と出会って声をかけてもらうっていう、もっと体休めればいいのにってね思うんだけども、実はこれがないと生きていけないっていうことですよね。
すごいですよね。
だからこう今みんなねいろんなこうイベント HTB やりながらってこうね来た人たちが自分たち集まってね飲んだりなんかしたり、まあこの前もね私名古屋でモルクの練習会だなんつってね、そのイベントの2時間前に LINE で呼びかけてそこで来た人とねモルクのやったりしましたけどね、まあこの近さもいらっしゃって初めてモルクをやったり、これなんでやるのかっていうとね、楽しいことをするっていう努力をやっぱりね、そんな2時間前に集まってやる必要ないんだけど、やってくと皆さん楽しいっていうことがやっぱり日常に生まれてくる、楽しいっていうことを日常にこう生むっていうのは非常にまあちょっと手間と努力とあと愛想といろんなものが必要、
ね、いやでも本当にそれは実感します、私も、うん、そのやっぱりお休みが1日週に1回しかないっていうのと、うんうん、周りに何もないところで、まあ、コンビニに行くにも歩いて30分かかるので、ね、ね、
遊ぶところは日光江戸村なわけです。
ないし、そのお買い物 も、 なんかもう車がないとなかなかって感じなので、日々どう少しでも楽しみを見出すか、お休みの日どう楽しむか、まあ、体力回復に努めるもよしですけれども、できる限りせっかくね、栃木まで行っているので、何かしらこうできないかなと思って、なんですけど、まあ、寮で寮隣、まあ、人がいるわけですよ、同じところで働いてる人たちが、まあ、一堂に会してこう住んでいる寮があるんですけど、そこの、まあ、お隣同士仲良くなって、
ほらいいじゃん、
お互いの部屋に集まっておしゃべりしたりとか、女の子同士おしゃべりしたりとか、まあ散歩がてら一緒にコンビニ行くだけでもね、一つの楽しみになっているので、境遇
一緒だからね。
そうですね、だからそれはすごく今支えになっていますし。
これは先輩なんですか？
いや、あの、まあ、日光江戸村の中では先輩なんですけど、もう私よりも結構年下の方ばっかりなんで、でもなんかやっぱりそういう年下だけどすごく私よりもなんか人間としてこうちゃんとしてる方が多いので、すごくそういう意味でも勉強になるなと思いながら、
新たに友達もできたってこと
で、でもまあそういうふうに結局なんかね、楽しみっていうことを見つけていくことをしないと全てが回復しないですよね。
本当にそうですね。
それはあなたはなんか今までのんべんたらりとね、たらとね毎日を過ごしていたわけですから、
なんかね、新たに青春が始まってとかあるんじゃないですか、寮隣にお友達できてね。
そうそうそう、でただね、ちょっと部屋に集まっておしゃべりをするだけ、わかる、ちょっとね、まあ、歩いてコンビニに一緒に行くだけ、これだけでも楽しいというね、なんか心の何かがちょっと変わるって変化があるっていうことに気づかれただけでもね、
ねえ、やっぱりそこからもがんじがらみの境遇がありますからね、両隣ともにね、なんかそういうものがやっぱベースにあって、ね、その中でちょっと自由時間にね、喋ったりコンビニに行ったりするだけでも楽しくなるっていうのがやっぱそこ
に、確かにね、皆さんその中でぐっとね、毎日同じようなねことでやって生活してるわけですから、その人たちも疲れてるだろうけれども、ね、何かそういうところで彼女たちも、新しく来た人に迎え入れて、なんかちょっと気の利いたこと喋ったりとか ねコンビニのなんかここ行った方がいいよとか ねそれだけでも随分となると、これがね、行き過ぎるとこのいじめる方がね楽しくなっちゃったりもする場合もあるわけですよ、
まあ、暇だとね、
暇だとね、
だから暇ではないから、
暇ではないから、
ね、そういうこともないかなと思いますけど ね
また体力いりますからね、いじめるのもね、
いやそうでしょう、
嫌味言うのもね、確かに、だからこうやって楽しむっていうね、こと、これは自分から何かとりあえず面倒くさくてもやっていかないとというところですよね。ちょっともう一個メールを読んでみましょう。
はい、ラジオネーム名古屋のバンブーさん、藤村さんのサイン入り番組ステッカーが届きました。ありがとう、嬉しいです。水曜どうでしょうのステッカーを貼った車を何度も見たことがあります。ヒゲ戦番組ステッカーを貼った車はまだ見たことがありません。なかなか手に入らないステッカーなのですね。いつも面白い放送楽しみです。嬉野さんの前向きな言葉が気になります。風子さん、日光で楽しんでいますか？藤村さんの赤びらの動画いいな。次はリスナーさんの集まりに参加希望ということですね。
はいはいはい、はい、まあ、このラジオというのもね、はい、まあ、あの今は 聞いてらっしゃるだけっていうのありますけど、前もね、うん、ちょっとあの実際にリスナーの方にここに来てもらってね、ここにもう横に久保さんと同じ位置に座るっていうね権利をみたいなこともやりましたけれども、実は今日番組開始100回、
100回
100回目ですか、100
回っていうことで
100回、
100回
そんなですか、こんな月1やってて、
そうそう、だからもう10年近くやってるってことですよ、
100ヶ月っていうことですね、
10年近くこれやってるんですか、
まあ、ないない
7、8年、
7年やってるんですか、
そうですよ、そういうことです、
100ヶ月
100ヶ月やってるんですか、
そう、それで、はい、まあちょっとね、来月か再来月かちょっと分かりませんけど、近々その100回記念ということでね、またあのそのリスナーさんをお呼びして、うん、ちょっと公開収録みたいなのをしたいなと、
なるほど、100回超えだから、
うん、それでまあ終わった後にね、うん、まあ、交流会みたいな感じでね、うん、ちょっとまた
酒を
読むようなね回も、まあ、やりたいなと思ってますからね、ちょっとまたそれはね、はい、おいおい来月ぐらいの放送では、うん、なのかその前か、うん、ね、ちょっとあのやりたいと思ってますよ、
はい、
またそれもね皆さんちょっと腰上げてね、あの一度、まあ、これ東京のここの虎ノ門のスタジオになると思いますけれどもね、
は
い、
なるほど、
貴重なところですから、ぜひ一回それ、
はい、1年に12回しかないんです、月は
月12回
100回
ね、
いやすごいな、おい
長いことお世話になってますね、
はいはい、ちょっともう一つ読んでみましょう、
はい、ラジオネーム一匹たぬきさん、こんばんは、2度目のお便りです、うん、2月の回では初めてのメールを読んでいただきました、驚きです、50半ばにしてラジオで自分の便りが流れるという初の体験をさせていただきました、本当にありがとうございます、どんなことでも初めてはとても貴重なものだと思っています、その時瞬間しか初めてとは言えないから、いつの間にかおばちゃんになってしまい、若い頃ほど好奇心や行動力は減ったなぁと感じています、体もあちこち痛いし、それでもまだまだたくさんの初体験はそこらに転がっているはず、楽しいこと難しくないことなら自分から拾っていかないとと思っています、世界の終わりに出くわしたとしても開き直ってしまえば貴重な初体験なんじゃんと50も過ぎちょっと思えるようになりました、まあでもさすがにこれは恐怖が勝っちゃいそうだけど、先日水曜どうでしょう最終回をクラシック放送で見ました、23年も前の放送なのにベトナム感想でうるうる来てしまい、録画もプロテクト、これを当時テレビで見ていた方は最終回はものすごく寂しかっただろうなと想像できます、出演者全員体中で楽しんでいた番組だったんですね、やっぱ若い頃の無謀は素晴らしいし男っていいなって思います、うるうる来ても再放送なのですぐに他の企画の放送が始まりましたけどね、これからの再放送も逃さずに見ますよ、皆様春の寒暖差は侮れません、お腹を出して寝ないようにね、ありがとうございました、ということです、
前回ね伴奏
を、はい、この番組を
傷は治さないけど、ね、見えないようにするぐらいのね、はい、まあことを送ってくれた方で、
はい、
まあ確かにその我々もね、うん、どうでしょうって30代40代ね、うん、まあまああの頃ですが、今それからやっぱ20年近く経って、うん、まあおっしゃる通りね、うん、好奇心や行動力っていうのは減ったなっていうのはこれももう当たり前の話で、うん、だけどこの方おっしゃるように確かにね初体験っていうのはね、うん、まだまだいつのどんな年齢になってもいろんなところであるっていうことが ね、 で初体験すること初めてのことっていうのはだんだんこれも億劫になってきますからね、なるべくそういうことはやりたくないっていうふうのまあこの年になってはありますけれども、で風子さんだってねこれまさに今初体験を ね、
そうですね、
してそうするとね随分学んでる学んでるとおっしゃってまして、言葉遣いも随分変わりましたよ、落ち着きましたよ随分、
本当ですか、
自分のことばっかりベラベラベラベラ喋る
いやでも30歳ですからね、もうね言うても、
まあまあまあまあまあまあ、でもまあ30歳なんていうのは一番ね油これから乗り切って一番働き盛りってことですけれどもね、まだまだその後ね
節目がちですもん、なんか
ちょっと疲れちゃう、
いやもうなんかいいんじゃないですかね、
うん、いいと思いますよ、
いいと思いますよ、
だからなんかちょっとある種責任、うんうん、 感じゃないですけれども、なんかねあるんじゃないですか、やっぱりその毎日忙しくやらなきゃいけないことがあるっていう中で頭がそれいっぱいになっちゃって、
でもなんかそのかいつまんで我々ね今日聞かせてもらったじゃないですか、とにかく毎日ね朝早く起きてからね、あの営業が終わった後もねやっぱお稽古あったりしてね、まあ今日光今すごく寒いとかっていうこともありながらですよ、で覚えることもいろんな肉体も疲れてくるとかって言いながらも、やっぱりその合宿じゃないけどさ、そこの住み込みしているところのね両隣の部屋の子供たちと仲良くなってみたいなこともさ、順調だなと思うんですよ私なんか、
そうですよね、
そういう友達がすぐもうできちゃってるっていうのもかなり順調なんだと私思うんですよ、まあ、ただ今は本当にしんどいんだろうなってところはあるにしても、
全体像がまだ把握できてない
ですね、そうですそうです、
でもなんて言うんでしょうね、その意識的にそうするようにしました、でもなんか、
なんていうか普通そういうもんなんですよ、
なんですけど私は そういうのが結構苦手なタイプだったんですけど、今回その江戸村さんにお世話になるっていうのもずっとなんだろうその悩んでいて、
背中を、
ね、前回の放送の時にお話ししたかとは思うんですけど、ずっと不安があって、まあ、その不安が今拭えてるかと言われると、まあまあ、そんな拭えてはないかもしれないですし、
まだ分かんないこといっぱいあるんですから、
なんですけど30歳になったっていうのもすごい私の中でなんか大きなことで、なんか学ぶなら今しかないだろうなっていう気持ちもあったし、まあいろいろとにかくね心境の変化じゃないですけど、っていうのはあったかなと思いますね。大きいでしょ。
もう見てたらわかりますよ。その心境の変化がね、浮ついてないですもんなんかね。落ち着いて喋ってる。いろんなことが頭でいっぱいなんでしょうね。それはとてもね、あの精神状態的にもいいことですよ。
いや、いいと思
います。でも何も追いついてない
ですから。追いついてないじゃなくて、でもその渦の中で回ってるってことですから、一番実は楽なんですよ。それ回っていけばいいんだから、これでこの中でね。今までのように自家発電でね、なんとか一日をなんとかしなきゃいけないとは違いますからね、なんか四国88カ所みたい毎日ね同じことをこうバーッとねやることは決まってるわけですから、その中で小さな喜びを見つけていくっていうね、近所の引っ越と、コンビニに行くだけでも ねそこでアイス買うんでもいいし、
とりあえず次の寺まで歩かなきゃいけないっていうことをね繰り返していくっていうことで ね、
なるほど。じゃあちょっと曲いきましょうか。
はい、本日も2曲目です。アイリットで Baby It's Both フィーチャリングエイブマックス。はい、お聞きいただいたのはアイリットで Baby It's Both フィーチャリングエイブマックスでした。
僕知りませんけど
いやいや私も知りませんでしたよ。いいなと思って。
あ、そうなんですか。
エイブマックスさんってなんかアバティーンになんかちょっと似てるところがあって、
あ、そうなんですか。
若いんですよ、まだ30歳ぐらい。
あ、なるほど。
でもアイリットさんもなんか韓国のねアイドルらしいんですけど、でもなんかコラボしてるみたいな、ほとんどエイブマックスさん歌ってるみたいな。
いい曲わかんないですけど、まあなんかね、古い曲、
いや最近の曲です。
たまたま聞いたと、
はい、
よかったっていう感じですね、はい、ちょっと、はい、お時間ないですけどちょっと長いメールが来ておりますので、読みましょう。
ラジオネームゆきさん、藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんばんは。初めてお便りを書いてみます。唐突ですが、私はネットフリックスから水曜どうでしょうを知り、当時はコロナ禍に入り2年目の2021年の5月でした。そこから毎晩寝る前にどうでしょうを見るようになりました。数ヶ月後、たまにある会議で同僚たちに久しぶりに会うと、みんな今まで以上に疲れていたり、めいっていたりで大変そうだなと感じることが多くなりました。私だけがとても元気だったのですが、もしかしたらどうでしょうを見てひとしきり爆笑して寝るルーティーンを連日飽きもせず繰り返していたら、無意識に心身健やかになっていたのではないかと思うようになりました。おそらく同僚たちは急に疲れたりめいったりしたわけではないと思います。爆笑して眠りにつき、朝は気分よく目覚めて、今日も帰ったらどうでしょう見ようとか、あのシーン面白かったなと思い出し笑いしながら一日を過ごしてたら、コロナにまつわる制限や面倒な手続きなど諸々のことが気にならなくなっていき、楽しく過ごせていたように思います。そこからいつかお二人に会ってみたいと思うようになりました。翌年には池袋と大阪までオーパーツの舞台を見に行き、その翌年には 竹田名水マラソンのトークショー後に勇気を振り絞って嬉野さんに声をかけ、トイレから戻ってきた藤村さんも合流されたタイミングでお二人からサインをいただきました。その日は末期のがんで入院中だった母に会いに行った帰りだったのですが、もらったサインを見せにもう一度病院に戻りました。母には笑ってちょっとでも元気になってもらいたくて、たまにどうでしょうを見せていました。母はモルヒネ投与で意識はない状況だったのですが、サインもらったよと見せてきました。その2日後に母は旅立ちました。サインを見せに行ったのが私にとっては母との最後の時間となりました。これを書いている数日前に竹田名水マラソンに応援に行き、ナオライまで、参加させていただきました。23度まで気温が上がり、とても暑かったですね。藤村さんは大学生や店長さんを鮮やかに抜き去り、爽やかに完走され、開口一番、大学生の心を折ってやったと笑いながら言い、嬉野さんは長袖のスウェットを着ていた私に、暑くないんですかと聞き、これ1枚なのでそこまで暑くないですよと返したら、下は裸なんですかと聞き返されました。こんなやり取りをみんなで爆笑しながら過ごせる世界は、今の世の中はここだけなんだろうなと思います。もっと言えば、今や誰もが必要以上に恐れて言わないであろうワードたちを和やかな雰囲気でさらりという新鮮さが何ともたまらないです。今人類が求めているものが詰まっている気がしています。ベテランから初心者半身にまで変わらず接してくださるお二人を見ては、笑いながらも尊敬の念を抱いています。今も竹田でのあれこれを思い出し笑いしています。今回も面白楽しいひとときでした。藤村さん、嬉野さん、さまざまなサポートや準備をされた皆様、ありがとうございました。私が現在住んでいる場所から当時の病院までは片道2時間半。竹田はその通り道で、母が亡くなるまでは毎週泣きながら往復運転していました。きっと思い出すのが辛い道になってしまうと思っていました。しかし、お二人やどうでしょうのおかげで、悲しいだけでも楽しいだけでもなく、全てが大切な思い出になりそうです。これからもイベント参加していきます。まだまだ人見知りと緊張と遠慮が出てしまうのですが、今後もどうぞよろしくお願いします。そしてステッカーもぜひとも頂戴できたらと思っております。
はい、ね、よく我々も顔知ってる人でね、はい、うん、いや、ステッカーあげましょう、
はい、
ということでね、このようにね、ぜひ皆様、はい、こちらの方にどしどしメールをください、う
ん、
いうことでございまして、プレゼント、はい、ステッカー、ご利益あるステッカー、トッキーさん、北海道の方、そしてゆきんこ3号さん、神奈川県の方、そして今のゆきさん熊本県の方、うん、こちらの方にですね、このステッカー差し上げたいと思っております。でね、実はですね、
はい、
放送時間の方が、はい、次回4月の放送から、
はい、
変わるということで、
はい、
現在の21時30分からの1時間ではなくて、スタート1時間繰り下がりまして、
ちょっと遅くなる、
22時30分スタートということでございますので、
はい、
オンタイムでお聞きの方は、ぜひご注意くださいということでございますね、
はい、
ということで、
はい、
本日もお時間となりまして、
はい、
まだ風子さんね、来月今度はちょっととりあえずは1回終えてっていう感じでね、
そうなりますかね、
なるぐらいじゃないですか
ね、 またね、
またその時に、ね、この落ち着いたトーンをね
いただきたい
ね、ありがとうございます、
はい、ということで今回お相手は、
はい、まだまだ修行に励みます、うん、風子と
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。